イス。今日は広島県地球温暖化対策地域協議会連絡会会長の青山典子さんにお話をお伺いします。青山さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
青山さんは環境に関するどんな活動をされているのか教えてください。
地球温暖化防止の活動推進員として学校で子どもたちに省エネの話とかいう授業をしたり、それから具体的に地域の人に省エネの方法とか教えたり、そういったことを楽しくできるような啓発活動をしてます。
なるほど。皆さんが楽しく取り組める省エネに関する、講座を開かれているということなんですね。そしてどうして青山さんは環境に関する活動を始められたんでしょうか、教えてください。
もともと私の職業が行政で環境に関する試験検査をしてたんですね。でそういう試験検査を何十年もしている中で、環境の、きれいになることとか、こことても汚いこととか、そういった状況を数値で知っていて、環境に、興味を持ち出したっていうことがあって、でさらには、部署変わって、環境企画というところでこの地球温暖化対策に関わる仕事を始めることになったんです。でその時にこの広島県の地球温暖化防止活動推進になったということから、ぐっとこの活動にのめり込んで今に至っているということです。
なるほど。また青山さんは、大人の方はもちろんですけれども、子どもたちにもこういった環境のこと、省エネのことについても伝えたいという思いがおありなんですよね。
そうなんです。大人っていうのはなかなかもう当たり前のことを言っても、違うよとかそれから、そんなこと知ってるよと言いながら間違ったことをされたりとか、なかなか啓発って進まないんですよね。だけど子どもを主体にすると、子どもが言ったことって親は聞くんですね。
そうなんですか。
子どもから親へ対して啓発をするという、子ども目線で子どもを啓発することで、実は親も省エネ活動につなげるという、こういう風な感じで活動してるんです。
クールチョイス。そして今までですね、そういった環境に関するイベントの企画、そして実施や体験学習のプログラムの開発をされていらっしゃるということですが、これまでどんなことをされてきたのか教えてください。
だいたい講座をもらうと全部それぞれ独自なプログラムにはするんですけれども、どなたでもその講座ができるような環境プログラムとしては、ちょっとおすすめは以前国でゴミのこと、あるいは水のこと、それから食でエコクッキングのプログラムなどを開発したことがあります。で県内でもいろんな地域の方で集まって、やっぱり皆さんができるプログラム、環境プログラムをする、これもやっぱり食に関わることが多かったんですが、そういったものをしたり、ちょっとおすすめにはなるんですが、呉ではエコクッキングというテーマで、ゴミと水とエネルギーを主体とした省エネ活動になるような学習プログラムを作って、多分県内で一番最初に学校の授業として使ってもらった、この体験プログラムが、ちょっと一番おすすめのプログラム、そういう開発をしています。
エコクッキング、耳にすることあるワードですが、食材を無駄にすることなく使うってことですか。
そうですね。それはエコクッキングの中のゴミという部分ですよね。昔はエコクッキングというと皆さんご存じない方が多かったんですが、今はもう通常的に使われている言葉なんで、あまり興味をされないんですが、昔はこの言葉をするだけでどっと講座の依頼が多かったんです。で今言われたように、その丸ごと大根丸ごとエコクッキングとかいうのが当初あったんですね。でそういったことっていうのは、ゴミをしない料理をしましょうというスタートなんですが、私たちはゴミ、水、そしてエネルギーに視点を置いたクッキングを講座として使っているんです。
なるほど。
で例えば、一つのプログラムとして、広島はお好み焼きが有名ですよね。
そうですね。
でこの地域のお好み焼きを使ったプログラムとして、エコノミ焼きというこういうプログラムを作ったことがあります。
エコノミ焼きですか。これどんなものなんでしょう。
順序はいろいろあるんですが、もともと作るものは関西版のお好み焼きなんですが、例えば冷蔵庫を開けて、使い残した端切れのキャベツ、あるいは今日はウインナーとかちくわが2本ずつ残ってるな、これも残ってる使いかけというものをすべて集めて刻んで、それを小麦粉で お好み焼きにするエコノミ焼き、つまり冷蔵庫の中の食品ロスを少なくするということにつながるゴミを主体としたクッキングメニューなんです。
なるほど、
とても美味しいです。
あ、そうなんですね、うん、クールチョイス。今はこの、ね、冷蔵庫の中にある食材を無駄にすることなく使うっていう意味で食品ロスを減らす
にもつながりますね、
うん、っていうところですよね。先ほど青山さんがおっしゃったエネルギーを減らすっていうのはどういうことなんでしょうか、
はい、例えばこのエコノミ焼きにはあまりエネルギーをっていう部分はちょっと少ないんですが、うん、焼くときは必ず蓋をしましょう。
蓋をする、
はい、それからあの私たち今主体的にやってるのが保温調理、
はい、
これあのものすごくエネルギーに着眼した、ま、のプログラムなんですが、うん、これ煮物なんでもいいんですが、カレー、シチュー、それから肉じゃが、そういった煮物料理に締めもいいし筑前煮もいい、そういう風な煮物料理に向いてるんですが、これ最初、まあ、普通に料理してもあとコトコトコトコト煮ますよね、このコトコトコトコト20分とか煮る時間を保温調理でエネルギーなしでやるというのが、うん、この保温調理のプログラムなんです。
なるほど。
でこの保温調理の間のエネルギーは全てカットゼロなので、はい、エネルギーがカットできるのでとても省エネな料理。
確かに。
でもしかも、はい、とても美味しいんです、あの2日置いたカレーが美味しいねっていうのがありますね、うん、これはエネルギーがあの温度がどんどん下がっている間に旨味とか美味しさが具材に染み込むので、この保温調理をすることによって20分後にもしっかり美味しいものができちゃうんです。
じゃあエネルギーをカットできて省エネできるだけではなく、そのお料理の味自体もとっても美味しく仕上がる。
そうなんです。煮崩れもしないし、あと温め直して焦がしてまたお水とか洗剤を使ってお鍋を洗うこともない、うん、絶対焦げませんので、でそういうことで保温調理っていうプログラム、はい、
なるほど。クールチョイス。実際に、ね、子どもたちにっていうふうにおっしゃいましたが、小学生ですか、はい、対象は。そうですね、
あの、まあ、つい最近もしたんですけど、今夏ですからエコカレーとかエコ林っていう形で、あの普通に調理をしたカレーを、はい、もうあと5分煮たらストップ、うん、でそのまま保温します。保温が、まあ、保温グズといって発泡スチロールであったり、クーラーボックスであったり、フリースの古いものであったり、
はい
はい、あるいはそのもらったあのフリースのブランケットなどでくるむことによって、でほら20分経ったら美味しいのができましたねというのを子どもたちに体感させて教えてます。でこれを必ず家でね一度作ってねって言うと、家族で作っていただけると食って毎回あるので、たんびにエネルギーがカットできるという代物なんです。で子どもも大変喜びます。
うん、そうですよね、うん、またお家で実践することによって家族で一緒に、ね、取り組めるっていうのもいいですよね。
はい。
またそれだけではなくて、この、ね、加熱時間を減らすことによってお部屋の温度も。
そうなんです。夏暑いですよね。
暑いです
で特に煮物あの固いのもいかないからやっぱりコトコト煮るけど、うん、どうしてもあのエアコンってすごくガンガンに頑張っているんです、でこの保温調理をすることで周りに逃げる熱もないので、実はエアコンのエネルギーもぐっと抑えられるという代物、しかも私どもも暑くない。
はあ、いいですよね。
ぜひぜひやってみてください。
なるほど。ちょっとこう普段の行動を変えるだけでいろんな、ね、いい点があるわけですよね。
そうなんですね、はい、この保温調理エコクッキングはぜひおすすめです。簡単ですので。
わかりました、ね、あの簡単に始められて、そして家族で一緒にできて、またお子さんの関心も集まるっていうのがとってもいい点だなというふうに思いました。というところで今回のお話の中では環境イベントの企画実施を行い、そして、ね、具体的にお話をお伺いしましたが、エコクッキングの講座などについてもお話を聞いてまいりました。ここまでお話をお伺いしましたのは広島県地球温暖化対策地域協議会連絡会会長の青山典子さんでした。青山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。